愛する天の父なる神様、私たちは今ともに受難週の礼拝をお捧げしています。神様、この受難週の時、イエス様の十字架の見苦しみ、そのひとかけらでも私たちが今覚えることができますように、イエス様がその十字架に至るまでどれほどの見苦しみを負われたのか、私たちがその見苦しみを思い、また感謝を捧げる、そのような時とこれからなりますように、導いてください。あなたが今日も御言葉を通し、あなたの十字架によるご愛がどれほど大きく深いものであるのかを私たちに教えてください。期待し、お委ねし、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は受難週礼拝、イエス様の苦しみを覚える礼拝ということで、早速私、教会に入ってきたときにネクタイ触れていただいて、あ、嬉しいなと思ったんですけれども、1年に1回しかつけてこないネクタイを、私も、そして正志先生のネクタイはイースターもいけるかもしれませんね。この時にしかつけないネクタイをつけています。まあ、実を言うと私のは、あきら先生のお下がりなんですけれども後でよろしければご覧ください。今日私たちが見ていく聖書箇所はですね、続けて私開いていますマルコの福音書の14章受難週の箇所でしたので、続けて見ています。マルコの福音書から今日見ていきます箇所は、イエス様の裁判について、イエス様の裁判について今日の箇所は記されています。今日のアウトラインは2つあります。出していただきますと、1つ目、それは2つの沈黙がこのところから見られますよということです。私たちは今日の箇所から2つの沈黙を見ます。1つ目の沈黙、それは私たちを愛するがゆえの沈黙があったのだということ。そして2つ目の沈黙、それは私たちの内にある弱さによる沈黙ということ。その2つの沈黙を私たちは見てまいりましょう。そしてアウトラインの2つ目、それは最上の慰め。このメッセージのタイトルにもありますように、声を上げる方、それは誰なのか、そしてその方が私たちに何をしてくださるのか、注目して見てまいりましょう。それではイエス様の十字架の受難を覚える今日の最初の箇所、マルコの福音書14章の53節をまずはご一緒にお読みしましょう。人々がイエスを大祭司のところに連れて行くと、祭司長たち、長老たち、前回の箇所はですね、十二弟子の一人であったユダがイエス様のもとにやってきて、そして裏切りの口づけによってイエス様を裏切った、そしてイエス様が逮捕されていく場面を見てまいりました。その時弟子たちはですね、どうしたかというと、その場から皆が逃げ出してしまった、記されていました。イエス様が逮捕されたということはですね、逮捕されて次に待っているのは、現代も一緒ですね、次は裁判が待っています。今日の場面は、神であられるはずのイエス様が裁判にかけられる、そのところをご一緒に見てまいります。今日のこの最初の御言葉にはですね、祭司長、長老、律法学者たち、そうそうたる人たちが集まってきたということは、これはいよいよ裁判が始まるということが現れています。しかしですね、このような夜更け、最後の晩餐に始まり、もうずっと夜通し続いていく、この夜中にですね、裁判が開かれるというのは、これは異例、普通のことではない異常事態がこの時あったわけです。なんでこのようにですね、急いで裁判が開かれたのか、後から見ていきますけれども、そこには背後にですね、人々の企みがあったわけです。そのようにして裁判が開かれようとする中で、 一度は逃げ出したはずの弟子が一人ですねやってくる、そのような箇所が次に記されています。54節、このところもご一緒にお読みしましょう。ペテロは遠くからイエスの後について大祭司の家の庭の中にまで入っていった。そして下役たちと一緒に座って火に当たっていた。まあ、ここで突然ですねイエス様が逮捕される場面から突然ペテロがまた出てくるわけですね。ペテロは前回の箇所でもうさーっとイエス様のもとから逃げていったはずでしたが、まあ、もしかしたら彼はですね以前イエス様に力強く誓っていたことを思い出したのかもしれないですね。彼はこのように言っていました。たとえご一緒に死ななければならないとしてもあなたを知らないなどとは決して申しません、私は従っていきますって言ったその言葉をもう一度思い出したのか。しかしついていった彼はですねここに記されているように遠くからイエス様の後についていった、イエス様にぴったりくっついてイエス様に従っていったわけではありませんでした。遠くからイエス様の後についていった。そしてきっとこの時はまだ寒かったでしょうね。火に当たって温まっていました。そんなペテロの近くでイエス様の裁判が進んでいきます。55節と56節、2節続けてお読みしましょう。さて祭司長たちと最高法院全体は彼に不利な証言を得ようとしたが何も見つからなかった。多くの者たちがイエスに不利な偽証をしたがそれらの証言が一致しなかったのである。55節に戻っていただくと最高法院というのは聖書を持っておられる方下の客中にサンヘドリンという言葉書いてあるかもしれませんけれども祭司長長老立法学者たち71名が集まって開かれるそのような議会がありました。まあ、しかし先ほども言いましたけれどもこの時は夜中ですね、夜中に集まれって言ってその人数が集まったのか定かではありません。そのような疑惑がありますね。そしてさらにいくつもこの裁判には疑惑疑念がありました。それはこの裁判は正しかったのか公平なものであったのかということですね。55節のこのところを見るとイエスを死刑にするために開かれた裁判であったあります。この裁判初めからイエス様を死刑にするために開かれた裁判でした。まあ、こんな裁判が現代にあったらこれは大きな問題になりますね。どんな犯罪者であってもこの人を死刑にするためにこの裁判開かれていますってそういうことはありません。裁判官たちがね裏で手を組んでいる、そんな裁判はありえない。しかしイエス様の裁判はそのようにして開かれていました。続く56節見ていただくと多くの者たちがイエス様について次々とですね不利な嘘の証言をしていきました。しかしこの時代はですね新明期から続く教えの中で2人3人ちゃんと一致した証言がないとそれはしっかりとした正しい証言と認められませんでした。ですからですねああいうことをイエスが言っていた、こういうことをイエスが言っていた、それなかなか一致しなかった、だから却下却下、なかなか証言が一致せず認められなかった。もう皆がですねやきもきしていた。どのようにしてイエス・キリストを死刑に定めるか、何かいい証言が出てこないか、一致しないかって思っていたわけです。そしてさらに人々は証言を探そうとしますね。57節から59節まで続けて3節続けてお読みしましょう。すると何人かが立ち上がりこう言ってイエスに不利な偽証をした。私は人の手で作られたではない、別の神殿を3日で建てるとこの人が言うのを私たちは聞きました。しかしこの点でも証言は一致しなかった。この点でも証言は一致しなかった。 次に人々は言うわけですね。イエスは神殿についてそういえばこんなこと言ってたんじゃないかって思い出したわけですね。これはヨハネの福音書の2章19節から引用箇所として挙げましたけれども、このヨハネの福音書のきっとこの言葉を聞いていた人たちがこのように曲解、誤解したんじゃないか、悪用したのではないかと思われます。ヨハネの福音書2章19節から21節まで、このところも3節続けて少し長いですけれども、ご一緒にお読みしましょう。イエスは彼らに答えられた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれをよみがえらせる。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかった。あなたはそれを3日でよみがえらせるのか。しかしイエスはご自分の体という神殿について語られたのであった。ユダヤ人たちにとって神殿というのは、まあ、私たちが教会に対する思い、それとは、まあ、さらにですね、強い思い入れがあるわけです。ここには神が住んでおられる、神が住まわれる場所、それこそ神殿だ。一つしかない。それを破壊するなんていうことはですね、もう信じられない罪でありました。しかしここで人々が言ったこととは違ってですね、イエス様は自らが私が神殿を破壊しようなんてこのところでは一言も言ってないわけですね。イエス様が言われたのは建物としての神殿のことではなくて、ご自身の体について、つまりイエス様が十字架にかかられて死なれ、そして3日後によみがえることをこの時イエス様は語っておられたわけです。しかし人々はもうですね、イエス様の重箱の隅をつつくようにして何か悪い点がないか探していたので、このように人々は言ったわけです。しかしやはりそれも一致しない、意見が出ては一致しない、それを繰り返しながらですね、もう人々はもうやきもきとしながら刻一刻と時間が過ぎていく。そしてついにですね、我慢の限界に達した一人が、本来してはいけない質問、禁断の質問があったんですね。その質問をしてしまいます。60節と61節、もう2節続けて60節と61節ご一緒に読みましょう。そこで大祭司が立ち上がり、真ん中に進み出てイエスに尋ねた。何も答えないのか。この人たちがお前に不利な証言をしているがどういうことか。しかしイエスは黙ったまま何もお答えにならなかった。大祭司は再びイエスに尋ねた。お前は褒むべき方の子、キリストなのか。もう60節ではですね、もうついに耐えかねた大祭司が立ち上がって出てきてイエス様に言うわけですね。あなたは何か言い分がないのかって、これほど周りが騒いでるじゃないかというわけですね。イエス様はこの時いろいろなことを言うことができました。まあ言い訳というとあれですけれども、いろいろ説明をすることもできました。私は別に神殿壊そうとしてないよって、あの時言った言葉ってそういう意味じゃなかったんですってイエス様は言うことができました。しかしイエス様はじっと黙ったまま何もお答えにならなかった。それはイザヤ書53章で記されているように、ほふられていく子羊のように彼は黙って口を開きませんでした。私たちは今日そのイエス様の姿からアウトラインの一つ目に挙げました、二つの沈黙のうちのまず一つ目、その沈黙を見ることができます。その沈黙、それは私たちを救いへと導く愛の沈黙です。イエス様はこの時ですね、こんな違法ででたらめな裁判、もうダメダメ、これはダメだって声を上げることができました。この裁判はおかしい、中止中止、しかもみんなさっきから嘘ばっかり言ってるじゃないか、声を上げることができました。しかしイエス様は決して自分を守るためには一言も声を上げられなかった。 もしイエス様がここで声を上げてですね、自分の無罪を主張したならば、それは嘘だって言ったならば、イエス様は十字架から回避する、逃げる方法があったかもしれない。しかしイエス様はそれを望まれませんでした。それはなぜか、私たちの罪をその身に背負うため、そのためにイエス様はひたすら黙って人々からの屈辱に耐えられました。彼がここまで黙り続けたのは他でもないあなたのためにイエス様は黙り続けられました。あなたの救いのためにイエス様は黙り続けられたんです。それに対して私たちのことを考えるならばどうでしょうか。私たちがもしこのイエス様の立場にあるような、いやここまで行かなくても何か自分が言ってしまったこと、自分がしてしまったことに対して何か言いがかりをつけられる、何か勘違いされる、誤解されるようなことがあるならばどうでしょうか。いやいや、私はそんなつもりで言ったんじゃないですよ、私はそういう人間じゃないですよ、どうか誤解しないでください、一生懸命に自分を守ろうとする、それが私たちではないでしょうか。私もこれまで牧師になってからでなくても働きをしながらもこれまで生きてきた中で何度も失敗をしてきた。その度に誤解されるならば必ず、いやそうじゃないってすぐに和解したい、自分を守りたいってそのようにしてきました。だからこそ、そのように自分を守ることに一生懸命な私たちだからこそ、この時沈黙を貫かれた、ただただ黙ってじっと耐え抜かれたイエス様のその深い愛が心に迫ってくるんです。そして黙り続けるイエス様に対して大祭司は61節、これは本来禁止されている質問でした。お前は褒むべき方の子、つまり神の子なのかという質問でした。これは何が禁止されているのか、これははいと答えた瞬間にもう有罪が確定するような、そういう誘導尋問のような質問でした。こういう質問というのは本来禁止されているものでした。あなたはこのことをしましたか、あのことをしましたか、その人がしたことについて問われる、それは大丈夫。しかしあなたは神の子であるのか、イエスかノーか、この誘導尋問は禁じられたもの。しかしそこまでもう大祭司は追い込まれていた、そこまでしなければならなかった。そしてイエス様はついに口を開いて答えられました。62節ご一緒にお読みしましょう。そこでイエスは言われた。あ、それです。そして天の雲と共に来るのを見ることになります。イエス様はここではっきりと言われました。私がそれですって。これまでイエス様はそのようにはっきりと言われることはありませんでした。隠されてきた、それが今この時いよいよ公になった。そして人の子が天の雲と共に来るのを見ることになる、これはダニエル書からの引用ですけれども、世界の終わりの時、その時には再びご自身がこの地に来られるのだ、再臨されるのだ、そのことを語られました。そしてこの言葉を聞いていた大祭司はもうついに証拠を得た、掴んだぞと考えたわけですね。63節と64節続く2節もご一緒にお読みしましょう。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。なぜこれ以上証人が必要か、あなた方は神を冒涜する言葉を聞いたのだ、どう考えるか。すると彼らは全員でイエスは死に値すると決めた。大祭司はその言葉を聞いて、お前は自分を神だというのか、それは神に対する冒涜だ、もう憤ったわけですね。もう悲しみと憤り、それが絶頂、もう極みまで達すると、その当時の人たちはですね、もう服を引き裂くわけですね。衣を引き裂くというもうアピールといいますか、行動に出るわけですね。そして大祭司はですね、もう自分の衣を引き裂きながら、あなた方はどう考えるんだって、もう必死に周りの人たちに訴えかけるわけです。 このようなものを生かしていていいのか。これを見ていた人々は、イエスは死刑にふさわしい、死に値する、そのように決断しました。私たちはここまで見てきてもですね、この裁判がいかに違法であったのか、問題があったのか見てきました。当時の裁判において死刑の判決を下すという時にもですね、死刑って決まったらその瞬間すぐ死刑に進んでいくって、そういうことはなかったんです。裁判で死刑って決まったとしても、まずは一晩置いて、まずはちょっと冷静になって落ち着いて、人の命を扱うんだから、まずは一晩置いて考えようっていう、そういう決まりもあったんです。しかしあらゆる決まりを彼らは自分自身で破り続ける。そうまでしてでもイエス様を十字架にかけたい、死に追いやりたい、そのような思いがありました。多くの問題を含んだ裁判でありながら、異議を唱える者が一人も出てこない、もう異様な空気がその場で流れていました。そして私たちは今日ここまでの御言葉を見てきたとき、二つの沈黙といったときの二つ目の沈黙を私たちは今日見ることができます。それはペテロの姿から見られますね。ペテロはイエス様の後をついてはいきましたが、どのようについていったでしょうか。先ほども見ましたけれども、前に戻っていただいて、54節戻っていただいて、もう一度54節、今日の最初の箇所ご一緒に見てまいりましょう。お一緒にお読みしましょう。ペテロは遠くからイエスの後について大祭司の家の中にまで入っていった。そして下役たちと一緒に座って火に当たっていた。そうですね、ペテロはこの時遠くからイエス様についていって、そして大祭司の家の中庭で状況を見守っていました。そして注目すべきは、ペテロはこの時何をしていたかということです。ペテロはこの時中庭で火に当たっていました。ああ暖かいなって、そこで火に当たっていたんです。今日これまで御言葉を見てきたように、イエス様は不当なさまざまな言いがかりをつけられる、もうめちゃくちゃなデタラメな裁判に巻き込まれていました。しかしペテロはそのイエス様のすぐ近くにいながらも、訴えられるイエス様のすぐ近くにいながらも、彼はそれを知りながら火に当たっていました。今日の最初の箇所でペテロが火に当たる、そのような場面がここで記されています。そしてその後、私たちが見てきたようにイエス様の裁判が記されていました。じゃあそのイエス様の裁判が終わった後、ペテロは何をしていたか。今日の箇所の後ですけれども、ペテロが何をしていたのか、マルコの14章の67節にはそれが記されています。引用箇所の2、マルコの14章の67節、イエス様の裁判の後にペテロが何をしていたのか、ご一緒に見てまいりましょう。ペテロが火に当たっているのを見かけると、彼をじっと見つめていった。あなたもナザレ人イエスと一緒にいましたね。そうなんですね、ペテロはずっと火に当たり続けていました。ペテロはイエス様は裁判にかけられている中、わーわーわーわー向こうで騒いでいる中、ずっと火に当たり続けていたんです。彼は火に当たりながら沈黙を貫き通していた。ではイエス様はこの裁判の時、ペテロや弟子たちに対してイエス様は何を彼らに、弟子たちに、ペテロに求められていたでしょうか。ヨハネの福音書を見るとですね、イエス様が裁判にかけられていた時、このようなことを言っていた別の記事が記されています。引用箇所の3として挙げました。ヨハネの福音書18章の21節、イエス様が裁判の時に言われた言葉、 ご一緒に18章の21節お読みしましょう。なぜ私に尋ねるのですか。私が人々に何を話したかは、それを聞いた人たちに尋ねなさい。その人たちなら私が話したことを知っています。イエス様はこの時何とおっしゃってますか。それは、私が人々に何を話したか、それを聞いている人たちがいますって、その者たちが答えるんだって。彼らなら私が何を話したか、これまで何をしてきたか、弟子たちなら3年間一緒に住んできた、一緒に寝食共にしてきた彼らに聞けば、私がこれまで何をしてきたか分かるんだってイエス様は言われます。イエス様は願っておられました。彼らが声を上げて証言をしてくれることをイエス様は望んでいました。しかしそれに対してペテロは何をしていたでしょうか。先ほど見ました、彼は火に当たり沈黙を貫き通していました。私たちが今日見る二つ目の沈黙、それは弱さゆえ無関心という沈黙がここで見られます。有名な言葉でマザーテレサが言いました。愛の反対、それは無関心であるということ。まさにここで人の最も愛に対するかけ離れた行い、それが無関心であるということが現れています。そして今日の私たちにとっても、このペテロの姿、この沈黙、そして無関心の姿、決して私たちと切り離すことができない、無関心ではない、そういうものです。私たちはいつもイエス様からどうでしょうか、自分の胸に手を当てた時、程よい距離感にいたいって、ここならイエス様の影響が及ばない、そういう場所だって、そんな自分にとっての居心地の良い場所を私たちは見つけ出そうとしているのではないでしょうか。ペテロもそうでした。ペテロもイエス様に信じます、従いますって、たとえ死ぬことになってもイエス様に従いますってそう言っていた。しかし彼はイエス様に自分の人生を変えられるのは嫌だって、イエス様と自分を離れたところに置き、程よい距離感に置き、イエス様に干渉されない、その程よい距離感を探し続けていた。そのような心が私たちのうちにも実はあるんじゃないか、そのように思わされます。今日受難週礼拝において、イエス様のその苦しみを知りながらも、それでもそこから私たちは身を置こうとする、火に当たり続けようとする、無関心であり続けようとする、そのような心が私たちのうちにあるのだということです。そのような無関心こそがイエス様を傷つけたということを私たちは今日知らなければなりません。皆さんはペテロというとですね、今日の御言葉の後には出てきます有名な場面、イエス様を知らない、関係ない、知らないと三度拒んでしまう、その場面がペテロは有名ですけれども、実はその三度知らないというその前の時点で、ペテロはすでにイエス様との間でこの無関心という決定的な深い深い溝ができていたということ、私たちは今日知るんです。私たちはそのことを知ったのであれば、自分のうちにある無関心に気づいたのであれば、私たちは今日受難週の礼拝、火に当たり続けることをもうやめなければいけない。イエス様からいつも程よい距離を置こうとする、程よい信仰生活を送ろうとする、程よく歩もうとする、その程よい状況から一歩踏み出さなければならないんです。そしてそのような私たちのためにイエス様が何をしてくださったのか、アウトラインの二つ目に挙げましたけれども、そのことを私たちは覚えてまいりましょう。アウトラインの二つ目に最上の慰めと挙げました。私たちはその日、終わりの日に 起こるその出来事から深い深い慰めをイエス様からいただくことができます。もう一度今日の箇所戻っていただいて62節見てまいりましょう。イエス様が大祭司に向かって言われた言葉、62節もう一度ご一緒にお読みしましょう。そこでイエスは言われた。人の子が力ある方の座につき、そして天の雲と共に来るのを見ることになります。イエス様はですね、私がキリスト救い主それであると言われた後にですね、それだけで終わらなかった。あえてイエス様は終わりの日の出来事をこのところで語られます。その日にはイエス様は再びこの地に来られて、そしてあなた方はそれを見ることになるのだと語られます。そして聖書にはですね、終わりの日に私たちすべての人が受ける最後の審判、裁きについて記されています。引用箇所丸4、ヘブル人への手紙9章の27節と28節、ヘブル人への手紙9章の27節と28節、終わりの時についてこのように記されています。ご一緒に2節続けてお読みしましょう。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪をするために一度ご自分を捧げ、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいます。皆さんもしかしたら一度は見られたことがあるかもしれません。田舎の方に行くとですね、まあ、いわきは田舎か分かりませんけれども、少し田舎の方に行くとですね、民家にですね、黒い看板があって、そして白い文字でですね、まあ、達筆な字でですね、死後裁きがあるとかですね、そのように書かれている看板、ご覧になったことあるかもしれませんね。私たちがそのような看板を見るとき、そのような言葉を見るとき、どのように思うでしょうか。え、裁きってちょっと恐ろしいな、怖いなって思われるでしょうか。しかしこの御言葉にあるように、人は誰しもが例外なく逃れることなく最後に裁きがある、審判があると聖書には記されています。そして28節に見られるように、イエス様が再び来られるとき、再臨のとき、イエス様は私たちのために、救いのために働きをなしてくださいます。ではその日イエス様は私たちのために何を一体してくださるんでしょうか。それは私たちのために取りなし、声を上げてくださるということです。私たちがやがて来たる裁きのとき、神様の前に立って私たちは何か言い訳できるでしょうか。神様の前、全く正しい方の前に私たちが立つときですね、いや神様、実はあの時ああいうふうに言ったのは、ああいうふうにしたのはそういう意味じゃなかったんです、私を誤解しないでくださいって、私たちはそういうことはできないですね。全く方の前に立つとき、私たちは黙り続けることしかできない、何も言うことができない、沈黙することしかできないわけです。しかしそんな黙り続ける私たちのためにイエス様が声を上げてくださる。引用箇所最後に丸五として挙げました。第一ヨハネ2章1節2節、イエス様が声を上げてくださることを覚えてまいりましょう。第一ヨハネ2章1節と2節、続けてお読みしましょう。しかしもし誰かが罪を犯したなら、私たちには父の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられます。この方こそ私たちの罪のためのよ全ための捧げ物です。その日イエス様は父なる神の前で私たちのために声を上げてくださいます。 私が十字架にかかり、この者の罪のために身代わりとなったのだ。だからこの者にはもう罪がないのだと。取りなし声を上げてくださいます。今日私たちはこれまで御言葉から見てきました。イエス様は十字架にかかられるとき、裁判のとき、自分を守るためには一言も声を上げることがなかった。彼は少しも自分を守ろうとはしなかった。しかれ、彼は終わりのとき、その日そのとき、黙り続ける私たちの横に立ち、傍らに立ち、私たちを守るために声を上げてくださるんです。私たちはそのことを知った今、安心して平安のうちにその時を迎えることができます。神様の前に立つ時、いつかその日が来る時、怯えなくていい、恐れなくていい。私たちは何も発することはできなくても、黙ってしまったとしても、私たちの横で声を上げ取りなしてくださる、そんな輝かしいイエス様の姿を思うとき、どうでしょうか、私たちはただただ感謝があふれてくるんです。まだこの平安の中に入られていない方、どうか私たちの罪のために十字架にかかってくださったこのイエス・キリストの十字架を今覚えて、信じて、この方こそ救い主であると告白してまいりませんでしょうか。私たちは今週受難週を過ごす中で、かつて火に当たり続けていた、無関心であり続けていた、そして今も信じますと言いながらも、いつの間にか程よい距離感に置いていた自分の罪を今告白し、悔い改めつつ、そこからもう一歩イエス様に近づいていこうではありませんか。イエス様の苦しみが誰のためであったのか、私たちはもう一度思い巡らす、そのような一週間として参りましょう。黙祷の時を持ちましょう。ピアノを弾いていただきます。ピアノを弾いていただきながら、今日の御言葉もう一度思い返し、受難週のイエス様の御苦しみを覚えて参りましょう。今日はこれまで共に受難週礼拝をお捧げしてまいりました。イエス様が十字架に至るまで、その見苦しみを覚えるとき、私たちは今日二つの沈黙を見てまいりました。その一つは、私たち一人一人を愛するがゆえの命を懸けた沈黙です。彼は黙り続ける。それはあなたのために、あなたを救いを導くために、イエス様は口を開きませんでした。沈黙のうちに惹かれ、打たれ、あざけられ、罵られ、鞭打たれ、そして十字架にかけられる、そのすべての沈黙は今日あなたのためであった、私のためであったのだと、私たちは今日告白してまいりましょう。そして私たちは今日自分たちの弱さを知りました。私たちが自分の胸に手を当てるのであればいかがでしょうか。思い返される数々の出来事、私たちがこれまで友人たちの中で、また学校の中で、職場の中で、家庭の中で、さまざまな場において私たちがいかに黙り続けていたか、私たちがこれまでどれだけ御言葉を知ろうとも、御言葉に触れようとも、イエス様が 私のことを知っている、あの者たちが私について証言するはずだとイエス様の期待を受けながらも、私たちは無関心というところに、火に当たる場所に自分自身を置き続けた、そのようなことが私たちのうちになかったでしょうか。イエス様は十字架に至るまで数々の大きな苦しみを負われました。そして間違いなく私たちのこの無関心という、イエス様に従うと言いながらもイエス様に人生を明け渡さない、この私たちのこの思いこそがイエス様を傷つけていたのだと、私たちは今日そのことを知らなければいけません。共に今イエス様の前で悔い改めてまいりましょう。イエス様お許しください、あなたが苦しまれて沈黙を貫かれていたその横で私たちは違う沈黙をしていたのだと悔い改めてまいりましょう。私たちは今日、そしてその火に当たる場所、自分で見つけたその心地よい場所、ここなら程よい信仰生活を送れる、自分の人生に生き方に全く影響を及ぼすことがない、そんな信仰生活を送れる、従っていける、そんな遠くから従おうとしていた私たち、そこから一歩踏み出してイエス様の御そばへと駆け寄ってまいりましょう。私たちが心地よい場所を見つけ出そうとした、居心地の良い場所を見つけ出そうとした、そうしている私たちの傍らでイエス様が見つけた場所、それは十字架。イエス様は十字架に自分の身を置きました。私たちは今日どこに自分の身を置くでしょうか。この受難週の礼拝、もう一度私たちはイエス様の十字架、その至る見苦しみを覚えてまいりましょう。続けて黙祷のうちにイザヤ書53章お読みいたします。イエス様は十字架にかかられる700年も前にイエス様の十字架について予言されていたイザヤ書53章苦難のしもべお読みします。彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った、神に罰せられ打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられ苦しんだ、だが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。もう一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、私たちは今日この受難週の礼拝において、沈黙のうちに私たちへの愛を示された、その大きな大きな愛を知りました。 イエス様が命を懸けて私たちを愛してくださったこと、その大きなご愛に感謝いたします。しかし私たちは弱いものです。あなたを信じますと言いながら時に無関心であり、時に背を向け、あなたから遠いところに、あなたと離れたところに身を置こうとした、そのことをお許しください。神様、今あなたが私たち一人一人の心を探ってくださり、今あなたに従っていなかった、そのような思い、正直に告白した心、それを知ってください。イエス様、またあなたは自分を守るためにはとことん沈黙を貫かれた、自分のためには沈黙を貫かれた。しかしあなたは私たちのためにその日その時声を上げてくださる愛にあふれた方であることを今日知りました。感謝いたします。神様、イエス様、あなたの沈黙によって、またその日その時あなたが声を上げてくださることによって、私たちは平安のうちにこれからも歩んでいくことができることを感謝いたします。これからも救い主、癒し主、助け主であられるイエス様、あなたが私たちを導いてください。今ご一緒に続けてピアノを大きく弾いていただきます。ご一緒に祈りの時を持ってまいりましょう。今私たちがこの受難週の礼拝によって示されたこと、自分の罪について自分の胸に手を当てた時に、十字架にかかられるイエス様の前で今自分はどこに身を置いていただろうかと、自分の胸に手を当て正直に神様の前でその罪を告白してまいりましょう。そして何度でも立ち上がらせてくださるそのイエス様を見上げてまいりましょう。そして今愛する兄弟姉妹のことも覚えてご一緒にお祈りしてまいりましょう。引き続きリハビリ中のルツ子姉妹はじめ、入院しておられる、施設に入っておられる下田恵子姉妹、また通院治療しておられるお一人びとりを覚えてお祈りしてまいりましょう。新年度新たな歩みをする若者たちのため、また続けて能登半島をはじめ世界各地の被災地戦火のことを覚えて、また新たに来てくださった英会話のお手伝いとして来てくださったマリさんの3ヶ月の働きのため、OMF の宣教師お二人と、そしてマリさんの英会話を助けるその働きのため、さらに祝福があるように、ご一緒に心を合わせて、今声に出せる方は声に出してピアノを大きく弾いていただきますので、ご一緒に祈る時を持ってまいりましょう。それではご一緒にお祈りしましょう。愛する天の父なる神様、感謝いたします。ただ感謝いたします。主よ、あなたの見苦しみを今日覚える時を持ちました。そのすべてが主よ、私たちの救いへとつながっていることを覚えることができ感謝いたします。主よ、どうかこれからも私を導いてください。私たちが平安のうちに過ごすことができるのも主よ、あなたのおかげです。感謝いたします。神様、どうか愛する兄弟姉妹を覚えてください。引き続き入院中のルツ子姉妹のために、下田恵子姉妹、どうかあなたが回復させてください。抗がん剤治療中の奈美子姉妹のため、自宅療養中の安西兄弟、また梅田姉妹、佐藤姉妹、また違う兄弟のお父様、スーザン姉妹、河合姉妹、田田姉妹、酒井姉妹、漆原姉妹、宮城姉妹、本田姉妹、峰崎姉妹、北姉妹、森姉妹、宮代ルツ子姉妹、またマリアの家に入居しておられる白戸姉妹、私たちに入っておられる東田姉妹、岡部姉妹、ゆかし兄弟、渡辺姉妹、またご家族亡くされた方々のため、 癒しがありますように、新しい歩みを祝福してください。お願いいたします。神様、今私たちが祈りました祈り、すべてあなたが聞き届けてくださっていることを信じ感謝し、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。